皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしています。はい、今日もねいただいたレターをご紹介していくんですけども、この自分を満たして自分らしく生きるということに関するメッセージを中心にご紹介していきたいと思いますので、最近ね、そういうことしてみましたっていう、ご報告レターが多くて嬉しいです。僕らがね、今大事にしてることをみんなもこう実践してくれてるんやと。それでなんかこう自分なりの気づきがね、あったりするっていうのが、まあ僕らがこうやって配信しててね、ああ、よかったなと、お話ししてみてよかったなって思える、まあ一つの、なんか素敵な瞬間やなって思うんで、ありがとうございます。ご報告レターありがとうございます。まあそんなレターもね、ご紹介していきながら、いろんなお話できればと思ってますので、ぜひ最後までお付き合いください。では最初の方です。鍋友ネーム桃太郎さん。大輝さん、由美さん、こんにちは。こんにちは。先日はレターを読み上げてくださりありがとうございました。文字数の制限があったため書けなかったのですが、私がご機嫌に過ごせたことで幸せの連鎖がありました。はい、この方ね、専業主婦の方なんですけども、夫が仕事帰ってきてソファーでぐでーんとね過ごしてるのを見ると、その間ね、自分はご飯作ったり家事してるわけなんですけど、まあ私もね、専業主婦で頑張ってんのに、なんかぐだぐだ過ごしてる夫を見るとイライラしてくるということをレター書いていただいてて、で、自分もね、日中ジェラート屋さんとか行きたいなっていうお店あったけど、平日は夫もね、日中仕事してるし、自分が楽しむのは良くないんちゃうかって言って我慢してたけど、行ってみたらすげえご機嫌で過ごせて、夫とも、いい関係でね、過ごせましたっていう趣旨のね、レターをいただいてて、その方からちょっと続報がね、いただいてます。はい。桃太郎さんの今いただいたレターね、戻ります。私が今日ジェラート屋に行ってきて幸せだったと夫に話したら、夫は、それは良かったと、喜んでくれました。私がご機嫌になれたことが嬉しかったようです。ああ、よかったですね。そんな夫の姿を見て、私の夫はなんていい人なんだと、私もまた嬉しくなり、幸せで平和な空間がそこには広がっていました。おー、いやーね、いい人ですね。で、そしてそんな夫の姿を見て、私の夫はなんていい人なんだと、嬉しくなる桃太郎さんもすごいいい人。いい人が二人揃ってる家庭ですわ。そんなね、お互いのいいところに、こう、再発見、いいところを再発見できた瞬間で、そらね、幸せで満ち足りた空間やったと思いますよ。はい。で、まさに大輝さんがおっしゃっていた、自分を満たすことを実際にした人にしかわからない経験を身をもって体験しました。話は少し変わりますが、私はとても緊張しやすい性格です。最近緊張した時は、自分に、緊張してるよね。でも大丈夫だよと声かけするようにしています。自分で自分の声かけをね。自分の気持ちを自分に分かってもらえると安心するのです。今までは自分を責める気持ちが強かったのですが、自分の気持ちを受け止めることで少しずつ自分のことが愛おしくなってきた感覚があります。これからもお二人の配信のおかげだと、これもお二人の配信のおかげだと思っています。これからも配信楽しみにしています。はい、有続報レターありがとうございます。うん。もう自分を満たすことを実際にした人にしか、下回らへんな。自分を満たすことを実際にした、あれ?自分を満たすことを実際にした人にしかわからない経験を身をもって体感しました。うん、体感しました。そして自分のことが愛おしくなってきた感覚があります。なんかね、まあ言語化してね、わかりやすく書いていただいてるんですけど、桃太郎さんの中にも感覚としてね、この感覚や、この体験やっていう、その感じがね、味わえてほんまに良かったなって思います。なんか、わかるでしょ?やっぱりやった、実際にした人にしかわからない経験。で、実際にした人にしかわからないって、これ別にね、他の人がしてないよっていう意味じゃなくて、これを意識したかどうかやと思うんですよ。みんなもね、日常でやってます。そら自分を満たすっていうことは、やったりやらんかったり、ね、得意な人もいれば、もしかしたら苦手な人いるかもしれんし、 できてる人もいつもできてるわけじゃなくて、今日はできてるけど今日はあんまできてなかったとかね、いろんな日があると思うんですけど、この自分を満たすっていうのがどういうことなんか、でそれがね、周りの人に、まあ周りの人にどんな影響を及ぼすかっていうか、まあ自分を満たすことでどう世界が変わるのか、見え方が変わるのかっていうのを意識して体験してみたっていうのが、すごい貴重やったんちゃうかなって思うんですよ。この意識があったら、桃太郎さんも、またね、調子悪くなった時も戻ってこれると思うんですよ。自分のご機嫌、自分がとにかく幸せで過ごす、自分が幸せで過ごすってことは、夫とも幸せに過ごすってことやし、周りのね、人とも幸せに過ごすってことやと思うんですけど、そう過ごしたい時にはどうすればいいのか、どんなね、ことしたらよかったんか、どんな気持ちでいたらよかったんか、っていうその感覚が残ってると思うんで、そのね、感じを大事に、これからも自分を満たしてね、幸せで平和な空間をね、作っていってほしいなと思います。そう、だから、夫が働いてる時、日中働いてる時間帯に私がジェラート屋に行くことは決して傲慢でも自分勝手でもなく、夫を尊重してない行為ではないんですよ。そういう気持ちで行ったらそうなりますよ。夫が働いてると私好き勝手したろははみたいなそういう悪意というか、そういう気持ちで行ったとしたら、もしかしたら、その、私今日ジラート屋行ってきて幸せだったって話したら、はあ、なんなん自分だけ、思いしてって夫は言ったかもしれへん。なんでかっていうと、自分がそういう次元でジラート屋に行ってるから。なんですけど、桃太郎さんは、もうね、夫も大事にしてる、自分も大事にしてる、もう愛じゃないですか。愛に溢れてる方じゃないですか。そんな、だってもともとだって自分だけジェラート屋さん行くのが申し訳ないって思ってた方なんですよ。めちゃくちゃ優しい人じゃないですか。そんな優しい人が、いや、これは自分を満たすことやと。我慢してばっかりやから夫に当たっちゃうんやと。自分がちゃんと自分のやりたいことをやることで、家庭も円満、夫にもね、優しい笑顔が向けられるなって思ってジェラート屋に行った。そんなね、愛のこもった桃太郎さんの思いは、今日ジェラート屋行ってきて幸せだったって話したら、夫もね、まあ夫も夫でだからすごいいい人なんですよ。そんな桃太郎さんの愛をちゃんとね、受け取ってくれたわけですよ。それは良かったと。自分だけ好き勝手遊んでええなっていう次元の話じゃなくて、もうその桃太郎さんの幸せっていうその愛を感じて良かったって喜んでくれたと思うんですよね。これがほんまにだから幸せの連鎖っていうか、自分を満たすことが周りの人も幸せにするし、自分の見えてる世界をほんまに幸せと平和に満ちた空間に一瞬で変えてくれるっていうことやと思うんですよね。うん。まあぜひね、ほうほう、なんか分かったような分からんようなっていう人もちょっと意識してやってみて、これかなっていうのを感覚としてね、掴んでみたらちょっと面白いんちゃうかなって思うんで、まあこれからもね、ちょっとこの自分を満たすと、自分を満たして自分らしい幸せをね、歩むということに関して、僕もそうなんですけど、まあみんなもね、一緒に実践していければなと思ってます。レターありがとうございました。はい、そしてギフト付きレターありがとうございます。鍋友ネームチャワさん、はじめまして。私の地元ナルトの渦の道の動画を拝見して以降追っかけさせてもらってます。その割に本日メンバー加入、その記念に勝手ですがメッセージを送らせていただきました。ありがとうございます。 YouTube の動画ね、ナルトのね、渦の道の動画っていうと、もう YouTube 始めたての初期のもう2、3本目ぐらいの動画なんで、めちゃくちゃもう最初の頃からですね、もうありがとうございます、本当に。まだね、ベトナムおった時に買っためちゃくちゃ性能スペックの低いパソコンで、Windows Movie Maker みたいな、もともと入ってた編集ソフトで、もうすげえカットもしづらい。音楽も一曲しか入れれへんみたいなやつで。で、毎回動画の最後、フリー BGM ももう、こう、リピートさせる手段を知らなかったから、もう毎回ちょっとフリー BGM 最後切れて、動画無音で最後、BGM なしのね、時間が10秒ぐらい残って終わるみたいな、なんかすげえグダグダな作り方してましたけど、まあそんな頃からね、ありがとうございます。はい、レターですね。 学歴がすべて、部活は運動部、職場は大手、結婚相手は公務員な、祖母と父親で、自分がしたいことを選べなかった学生時代で、それに慣れてしまい、社会人になっても選択できない、植え付けられた価値観から抜け出せなくいました。でも渡辺夫婦の動画に出会い、したいことしていいじゃん、世間体より自分の気持ち、無駄な時間なんてなし、そのまま話し合える相手いいじゃんと、植え付けられてたものが時間はかかりましたが、ポロポロ取れていきました。ありがとうございます。今は働きやすい職場に転職、ありのままでいられる夫、かっこ大輝さんと一緒の奈良出身と出会い、自分なりのボディメイクを楽しんでいます。由美さんの話を聞くと、友人と連絡を取りたくなるんですよね。武将者なんですけど不思議。あ、ふるさと納税始めるきっかけも渡辺夫婦さん。おう、これからも動画ラジオを心の栄養にさせてもらいます。お体にお気をつけてお過ごしください。はい、こちらもメッセージなんですけども、ありがとうございます。記念メッセージ、もうね、多分何年も前から見てもらってたと思うんですけども、初めてこうやってねメッセージいただいて嬉しいです。なんか僕らの動画とかね、いろんな発信が何か茶和さんの勇気にねなったということであれば、ほんまに僕らがね SNS で表現したいことそのものなんで、なんかそういう受け取りをねしてもらえる方がこうやっていらっしゃったんやっていうのは、ほんまに、うん、ほんまに勇気に、僕らのね勇気になります。まあそれにしても、こうテンプレみたいなフルセットですね。学歴、部活は運動部、職場大手、結婚相手は公務員。結婚相手は公務員っていうのをもうストレートに言う方も実際いらっしゃるんですね。面白いですねで、茶和さんはねそれで大変やったと思うんですけど、いやー、まあこれもね、おばあさんとお父さんのねこう愛情表現の一つなんやと思うんですけど、それをね茶和さんが採用するかしないかはもう茶和さんが決めたらいいことなんで、うん、その通りやと思ってそれに従うのも一つやし、いやいや私はちゃうよと。そうだって、いくら親とはいえ子供の人生はね子供のもんやし、まあそれは教育やなんや心配とかね、いろんなあの気持ちがあって、ああしなさいこうしなさいっていうのはね言っちゃうと思うんやけど、それをね本人がどうするかはもう本人次第なんで、あのチャーさんはチャーさんの人生をね歩んで、これからもね歩んでほしいと思うし、うん。そして、まあ、あのメンバーシップね、加入していただいた記念にメッセージを送らせていただきましたっていう、その、茶和さんのね、思いも、きっとこれを聞いてる鍋友さんの誰かの心に、ヒットしてるんちゃうかなと。その愛がね、届いてるんじゃないかなと、ちょっと勝手に想像してます。ね、わざわざメッセージいただいてありがとうございました。はい。では続いて、鍋友ネームラムさんです。こんにちは。こんにちは。いつもラジオに癒され新しい発見があり、私の生活を彩っていただきありがとうございます。渡辺夫婦さんに呼んでいただき感想を聞きたい本があります。三宅佳穂著、なぜ働いていると本が読めなくなるのか。はい、この本ですね。著者の三宅佳穂さんは現在30歳で京都大学のご出身なので親近感あると思います。私はこの本を読んで、みんなに読んでもらいたい、みんなで半身で働こうよ、半身半身全身全霊の全身じゃなくて半身でね、半分で働こうよってことですね。みんなで半身で働こうよ、みんなで読めば世界は変わるのではと思いました。取り上げていただけると嬉しいです。よろしくお願いしますと。はい、いうレターですね。ありがとうございます。はい、リクエストにねお答えしてというか、読みました、読ませていただきました。実際になんか僕もね、なんか読んでみたいなーっていう気がしたんですよちょっとピンときたというか、そのピンときた時って大事。なんかね、やっぱ物事タイミングってあるじゃないですか。こうこれ、まあ例えば本でもこうベストセラーやとかロングセラーやとか、これ読んだ方がいいよなんやらかんやらっていう話はあるし、まあ本屋さん行ってもなんかその本がいっぱい並んでるわけなんですけど、なんか自分にとって今いいタイミングってあると思うんですよね。なんか前まで興味なかった本が突然読みたくなったりとか、昔は読んでた、これすげえなと思ってた本も今読むと、あ、なんかそうでもないなって思ったり、なんかやっぱり賞味期限じゃない、賞味期限っていうとなんか一律の賞味期限な気がするけど、その、そうじゃなくて自分的な 賞味期限という言い方を違ったかな。まあなんか旬っていうのかな。旬っていうのがあると思ってて、その旬で出会ったものって、なんかすごい自分の人生に、それこそ彩りをね、添えてくれるようなものなんかなって思ってて。で、このラムさんからこの本の紹介もらった時に、あ、今なんか自分読んだら面白そうっていう直感が働いたんで、実際にね、読ませてもらうことにしたんですよ。三宅家宝町、なぜ働いていると本が読めなくなるのかっていう、まあ、新書でしたね、新書。はい。で、この著者のね、三宅さん、京都大学ご出身で30歳なので親近感あると思いますって書かれてて、僕31歳なんで、だから、キャンパス一緒というか、その、同じ時期に学生してたと思うんですよ。だから、もしかしたらすれ違ってる可能性あるし、文学部出身の方なんですけど、文学部の授業を僕も受けたりとかもしてたし、文学部のキャンパスの方とか全然行ってたんで、まあすれ違ったりし、食堂で、同じタイミングで席座ってた可能性はあるかもしれないですよね。うん。なんで、まあ確かに親近感湧きました。で、本読んでみて、まあ、感想をね、聞きたいですってことなんですけど、まあ、ざっくりまず本の内容どんな感じやったかっていうのを説明すると、タイトルで、ね、なぜ働いていると本が読めなくなるのかっていうタイトルで、まあ、読書についてが一応テーマのね、真ん中に来てるわけなんですけど、あんまりね、なんか、なぜ働いていると本が読めなくなるのかっていう論理的な説明とか、逆に言うと、働いていても本が読めるようになるにはこうしたらいいよ、こういう読書の習慣がいいよ、読書術とかね、そういう本では全然なくて、この読書っていう側面から、社会を見るみたいな、そういう本でした。だからめっちゃね、卒論読んでる気分。卒論ってか、まあ、論文、論文を読んでる気分になりました。僕がね、専攻してたのが現代社会学って言って、現代社会のいろんな側面を、自分がスポットライト当てた視点から、解き明かしていくみたいな学問が現代社会学なんですけど、僕、そこで論文、卒論書いてて、まあ、僕は美容整形っていうテーマで現代社会を論じるみたいな、で、卒論書いたんですけど、まあまさにこの読書習慣、読書というものから現代社会の問題点とかを、論じるみたいな感じの本なんですよ。で、書き方もめっちゃ論文っぽくて、いろんなね、人の本とか主張とかを引用してきて、誰々はこう言ってる、誰それはこう言ってるみたいな、こう人のロジックを引用しながら自分のこう、オリジナルのね、視点でこう書いていくみたいな感じで、もうすげえ論文読んでる気分になりました。なんで、まあ内容はちょっと難しめというか、特になんか真ん中ら辺は日本の読書史みたいな、明治時代はこんな読書があった、大正時代はこんな読書習慣があって、こんな本が流行ってたとか、なんかそういう、ほんまにこう、歴史を振り返ったりするパートもあったりしてて、まあなかなか内容的には、難しいっていうか、なんかとっつきづらい部分もあったりして、まあこうサクッとお得な情報を得る本ではないんですよ。で、それが実は重要で、この本はそういう、なんていうかな、その情報第一主義みたいな今の現代社会にちょっとメスを入れたいみたいな主張が実は本のまあメインの主張の一つになってて、だからこそ自分の本は、そのサクッと読んでなんかお得な情報を得られますみたいな。こうしたらもっと人生豊かに、なんていうかな、人生豊かになるよというか、こうしたらいいよみたいな。こうしたらもっと、なんか、コスパよく生きれますよみたいなのが、こう、学べますみたいなんじゃなくて、すごい読みながら自分で考えて、感じてねみたいな本になってるんですよね。まあ、だからこそ、こうサクッとね、読みたい人にはあんまり向いてないような本になってるのかなっていう印象でした。で、まあどういうことが書かれてるかっていうと、まあ一生懸命働いてると本読む時間ないよねっていう話から始まって、まあどうですか？みんなも本読んでますか？あるいはちょっと話を広げて、仕事とかに特に関係のないような自分の趣味の時間とか、個人的な楽しみの時間、家族との時間、 何もしない時間とか、そういうものが取れてますかっていう話で、なかなかやっぱり取れてない人が多い。まあそんな社会になってるよねーってことで、それがまあ忙しすぎると。ね。だから、そんなに忙しくやりすぎず、レターにもね、書いてたんですけど、半身で働こうよと、全身全霊で、今の、まあ、社会っていうのが、仕事がまあ、自己実現イコール仕事みたいな、価値観にちょっとなってて、まあ、仕事を頑張ってなんぼや、みたいな話。で、そうじゃなくて、半身でね、全身全霊じゃなくて、半身で、やったらどないでっかっていうのを、永遠言ってる本。なんですよね。で、僕は個人的に、だから今、この本ちょっと今読んでみたいかもってピンときたのが、やっぱり当たってて、ちょっとこう自分に響くというか、そうやんなーって思う部分が、やっぱりこの本にも書かれてて、僕個人のね、今の自分に、そうやんなーって思えた部分がやっぱりあって、その本の中にね、全身全霊でコミットするのは、楽であるっていうことを認めるところから始めようって書かれてて、ああ、なるほど、面白いなと思いました。全身全霊で頑張ること、これは楽であるっていう認識を持ちましょうと。で、これを聞くと、頑張るって、その仕事頑張りすぎ、まあ最近ね、労働型とかね、ワークライフバランスやら、家庭とのバランスやら、なんやらかんやらって働きすぎ良くないよみたいな話もあったりして、いや、そんな仕事ばっかりとかね、まあ仕事じゃなくても家庭に一生懸命全身全霊注ぐ、育児に全力で注ぐ、ね、趣味に全力で注ぐ、推し活に全力で注ぐ。ね、それ全力で注いだら、そらでも大変やんっていう風に思われるかもしんないけど、実は何かに頑張るっていうのは、楽な面もあると。で、何が楽かっていうと、他のことを考えなくても済むんですよ。実は何かに頑張りまくってる時って。例えば仕事に、もう自分は仕事が全てなんやって、仕事を頑張りまくってたら、仕事さえやってりゃいいんですよ。逆に言うと。仕事で成果上げた、給料上がったって言ったら、よっしゃって言ってまた頑張ろうって言って頑張る。わけやし、まあ失敗したとしても次は頑張ろうって頑張って、まあとにかく頑張るって言って、そればっかりやってりゃ自分の、まあ、自己実現っていうか自分の、人生が満たされるっていうことになるので、何か一つのことに頑張るっていうのは、頑張るっていうと大変そうなんですけど、それさえやってりゃいい、それだけやってりゃいい、他のことは考えなくていい、迷わなくていい。っていう意味では、実は全身全霊で何かにコミットするっていうのは楽してることでもあるんだよっていう指摘は、ああ、なるほど、そういう見方もあるかと、面白いなと思いました。で、なんかね、カウンセリングっていうか、その悩み事でもこういう話って実はあったりしてて、悩むのって嫌じゃないですか。あなた悩みたいですか？って言われたら、いやいや悩み事なんてない方がいいよって言うと思うんですよ。でも悩んでる自分の方が楽やから悩んでるっていうことも実はあって、悩み事手放したくないんですよ。悩んでる自分が居心地いいから、悩みのない自分に変わりたくないって本能的に、潜在的に思ってしまって、悩み事から抜けられないみたいなことってあって、これもだから近いんですよね。うん。悩んでるうちが楽なんですよ、実は。悩み事があって。うん。まあなんか嘘みたいなほんまの話なんですけど、まあ人間の人生ほんまはそんな制限なんてないはずじゃないですか。おぎゃーと生まれた時に、悩み事を抱えて生きてきてないと思うんですよ。うわ、なんか生きづらいわとかね。まあ前もちょっと喋ったと思うんですけど、わあなんか友達付き合いしんどいわーとか思いながら生まれてきてなくて、ほんまはもうね、無限の可能性を秘めながら誕生してるはずなんですけど、まあいつの間にか悩み事とかいろんなものに支配されて、ね、生きる。まあそれは現代社会というか、その人間社会ね、いろんな人と協力しながら生きていく上で悩み事なんて絶対あるんですけど、まあでも本来はそんな悩んでる自分が普通なんじゃなくて、悩み事からもね、もっと解放されて、自分の可能性ってもっと もっともっと広い、ね、広いんよと。自分の世界ってもっと広いんよっていうのが本来かなって思うし、人生も仕事だけ、ね、自分の自己実現、この仕事でもういかに収入上げるか、成果上げるか、仕事をね、頑張るか、だけじゃないし、育児をね、自分の時間、全部コミットして犠牲にして育児に 100% 努力する、頑張る。だけが自分の自己実現、自分の人生じゃなくて、それぞれね、まあ、半身でいいんよと。で、そういう必ずしも全身全霊、まあもちろんね、全力で頑張る時期ももちろんね、あると思うんですけど、人生ね、仕事もそうやけど、頑張る時期ってのもあると思うけど、頑張り続けるんじゃなくて、半身で、時には半身でも、働ける。そんな、社会やったとしたら、働いていても本が読めるような社会、つまり働いていても本が読めるような社会であることが、まあ半身で働けるようなそんな全身全霊万歳の社会じゃなくて、そっちなんじゃないかっていうのが書かれてる本なんですよね。もうなんか結論まで全部喋ってもらったけど、まあ本を読むと読んでまた感じることあると思うので、興味出た方は読んでみてください。で、みんなもね、例えば仕事してる方やったら、仕事に関する本とかやったら、まだ読む機会多いと思うんですよ。スピーチ術とかね、仕事の効率のいいやり方とか、モチベーションアップの秘訣とか、リーダーとして部下をどう指導したらいいのか、みたいな自己啓発本やったり、あるいは、育児のやり方、子育ての仕方、子供にこういう声かけしたらいいよとか、ご飯こんな栄養がいいよとか、ダイエットしたいなっていう方やったらダイエット本を読んだりとか、自分が必要としてる情報を得るために本を読むっていうのは、やったりもすると思うんですけど、それって受け取りたい情報ありきの読書なんで、どっちかというと、やっぱりまだ全身全霊社会の読み方に近いんですよ、この本からするとね。で、そうじゃなくて、例えば全然自分、の今の仕事とか、なんか興味関心に関係の一見なさそうな本とか、あとは小説とかですね。小説とかってなんかこの情報を得たいから読むとかじゃないじゃないですか。でも小説を読むことでなんか思いがけない出会い、発見、感情に触れたり、誰かの人生を体験できたりして感じるものがあったりして、僕はなんかそういう部分が、この本ではノイズっていう言い方してるんですけど、そういうノイズに触れるのが好きでね。小説とかも、好きなんですけど。いや、でもわかる。僕もね、なんか忙しくしてたりとか、あれやらな、これやらなってなってる時って、小説読みたいってならないんですよ。だって時間ないし、なんか、そんな気分にならへんから。それやったら、何々のやり方とか、こうしたらええ、ああしたらええ、みたいな、その自分が求めてる情報の本ばっかりになっちゃうんですよね。自分も。だからすごい経験としてもわかるんですけど、なんか忙しくしてたり、気にかけてることがあると、小説とか、自分の興味関心に今全然関係ない本。だから今回ラムさんが紹介してくれた本も、忙しかったら読まなかったと思うんですよ。このなぜ働いていると本が読めなくなるのかっていうこの論文みたいな本を、読まなかったと思うんですよ。今そんなん興味ないわとか、読んでる時間ないわ、暇ないわって。でもこれを、なんか今読みたいかもなって思って実行できたっていう時点で自分の人生にちょっと余裕、人生にというか自分のまあ受け止め方、働き方とかなんかこう生活の重視してる部分、優先順位としてなんか余白とかをなんか大事にしてる自分もいるんやなーって思って、そうそうそう。まあ、なんかちょっと話し方、バラバラになっちゃったんですけど、まあ、そのなぜ働いて本が読めなくなるのかっていう本は、なんかそんなニュアンスのことをね、伝えたい本になってます。はい。ちょっと最後なんか思いついたまま話脱線しながら喋ったんで、ちょっと伝わったか、あれなんですけれども、まあまあ、ね、人生余白も、ね、大事やし。まあ読書であったり映画であったり推し活であったり趣味であったり家族との時間やったりゆっくりするなり何でもそうなんですけど、これが仕事のためやからとか人生自己実現のためやからとかね、コスパタイパじゃなく楽しめる、それ自身を楽しめる、そんな時間が取れると、まあ人生の彩りね、もっと自由な それこそ自分の可能性を広げてくれる、そんな時間の過ごし方になるんじゃなかろうかっていう、ことを言いたいんかなっていうふうに僕は受け止めました。はい。で、僕もまさにね、そんな感じのことを意識しながら最近ちょっと、いろいろ、僕もね、まだやっぱりこれが何のためになるのかとかって考えて行動しがちなんで、それはもちろん大事なんですけど、それだけじゃないんでね、人生って。まあ、無駄なことって言ったらあれですけど、ちょっと興味が出たことを何のためかはさておき、興味出たからやってみる。楽しそうやからやってみる。ね、それでもいいじゃないですかっていうのをもっと僕も味わっていきたいなと思いました。はい。ラムさん、僕にそんな考えるきっかけを与えてくださり、ありがとうございました。はい。まあ、興味のある方はね、他にも、もし、興味出た方いらっしゃったら、本も読んでみてください。では、今回の放送以上で最後までお聞きいただきありがとうございました。スタンド FM メンバーシップも開設しております。限定の放送やったり、シェア会、オフ会のね、ご案内もしておりますので、興味ある方はぜひ、ご加入ください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。